ほら、ハル、一緒にボードゲームやらないか？ほら、ボード。
はい、始まりました。ほらボード。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
イサリンです。
チュポミです。
イエーイ、イエ
ーイ、おい、
おい、おい、おい、ね、誰、
誰ですか、
誰ですか。
え、ちょっと待って、いや、カオリンだよ。
カオリン、
カオリンだよ。
カオリンさん、
初めましてですか。
初めましてですよね。あ、すいません、あ、申し訳ない、お客さんとか入ってもいいようにしてるんですけど、あんま声とか入れないでいただいて。
マジで、
はい、
マジですか。どうもすいませんでしたってなるか。
なる
か。いやいやいや、おかしいでしょ今の。
なんでですか。
なんかこう、しかもナチュラル。ちょ、誰
誰
誰っていうか誰、そのコンビがかぶってんの。4文字のうちのコンビ最後かぶってんの誰
というわけで、
はい、誰よ。
かおりさん、マイク一番遠いのにめっちゃ入ってる。
おかしいね、
きっとね。
おかしいね。
さすがです。
マイクすごい遠くに置いてあるんだよね、私ね。
まあそんなね、まあ、いつものレギュラーのカオリンさんがあまりにも不甲斐ないということで、今回からですね、まあ、さらにサブパーソナリティが増えまして、
はい、
お名前は
ヒサリンです。どうも、はじめまして。
このヒサリンさんがですね、グミさん、
はい、
ね、グミさんの、まあ、後輩の、
はい、
これまたナース、うん、ナース来ましたよ。
今ね、
はい、
いよいよか、
いよいよね、
首か、
もうギリギリ
今もう見えた、
崖
っぷちが見えた。
皮一枚です
ね。いや、もうそうそう、皮一枚ほとんど切れてるんで、ぶら下がってる状態ですから。
ヒサリンさんはですね、まああれですよ、もともとグミさんが若いのに、さらにその後輩ともあるので、
もうね、
ぶっちゃけあれですよね、
うんうんうん、
就職したてのナース、
うん、ねー、
そうです。
年齢はありません。秘密で、
言わないけど、
はい、
パッチョペチョだ。
パッチョペチョ、
パッチョペチョだ。
ピッチピチだよ。
なんかちょっとなんか出てますね。なんか出てるな。
このね、ほらだってグミさん の, あのセクシーナースグミさんの後輩ですから、
う
ん
う
ん、
はい、
あね、期待がかかりますね。
叶わない、
ね、まあ、言ってね、じゃあただのナースだから入れたのかとね、にぎやかしかよって、そういうことじゃないんですよね、
うんうんうん、
若いこのヒサリンさんはなんと小学生の頃から、はい、ボードゲームをやっていらっしゃったようで。
そうなんです。
何やってるんですか。
まあ、母親の影響なんですけど。
お母さんがやってた
んです
ね。
そうなんです。お母さんがやってて、
はい、
すごいですね。
まあ、小学生の頃に初めてやったのは、うん、まあ、ラビリンスだった。
ラビリンス。あら、メイサクラビリンス。
あのタイルをね、動かしてね。
そう、
タイル
ざっくりかよ。
迷路状に言おうかなって思ったけど、めんどくさいだった。
ダンジョン探検するね、タイルを動かしてね。
探検する、面白いですね、はい、あれは。あ、
それ以外もやってました。
それ以外は、ドラダっていうゲームがあるんですけど、それはすごいなんか、
はい、
まあ、なんかもう小学生でもできる、すごい簡単な、
いや、ドラダって言ったらタックンのボードゲームレビューで A ですからね。
A
ランク A、
A、
そう。ただかなり古いですけど、
昔からね、本当にちびっこでもできる感じの。
他は教えて。
ザーガランド。
あ、ザーガランド、
わかりますか。
わかります。
ザーガランドはね、それこそ有名ですからね。
名前しか。
あ、
でもどんなゲームも全然
あれですよ。ドイツゲーム大賞取ってますからね、ザーガランド。
どういうやつでしたっけ。
それでももう20年前どころのもんじゃないですよ。
なんかその古い、すごい古い名前な気がする。
はい、まあ、スゴロクですね。覚えて、まあ、お話を取りに行くっていう、まあ、スゴロクなんですけど、うん、まあ、それもね、かなり面白いですから、あら、そんな、もう英才教育で育ち、
ハイブリッドじゃん。
そう。ハイブリッドボードゲームナースじゃん。
すごいじゃん。
それ聞くのすごいですよね。
ハイブリッドボードゲームナース
なんかメカニカルな感じですね。
かっこいいな
ぁ。
やったかっこいいなぁ。
色白だし。
いや、負けますね、色白だし。
つきました。肌がね、すごい綺麗なの。
ねえ、
いやいや、
もうね、
これ
ね、
これが何でしたっけ？何でしたっけ？この感じが何でしたっけ？
はい、
ピッチョペチョ？
ピッチョペチョ。
ピッチョペチョ。
いやー、
ピ
ちゃも
ぺっちゃぺちゃ
なんか塗りたくった感ね、
もうね
塗りたくった感が、
はい、我らは辛いよ。
いやカオリさんビーガンローラーとか頑張って
高校しましょう。ちょっとねちょっと今
ビーガンローラースパミさんビーガンローラーやってんの、
やってます。そうなんですか、はい、どうなんですかねあれ、
どうなんですかねあれ。
ちょっとだけですけど、あの重力には逆らえてるかな、
あ
逆らえてるかな。
あの目に来たらおもむろになんかビーガンローラー置いてあった。
そうですよ、さっきありましたね。
ああれですよ、
見ちゃいました私。
あれあの2万5000円のビーガンローラーですからね。
ちょっと高い。スパミさんが持ってる
持ち歩きですね。
ビーガンローラーがあのなんかあれなんですよね、キャン玉に似てるんで。すごいやらしい形
ですよ。いやいやい
や、まあね、これはやっぱね、
あの色がシルバーだから、う
ん、あシルバーだから、そうゴールドだったヒニャ、
ヒニ
ャ、いやそれも完全にね、狙ってないで、それは
そこはね、そうそう、まあそれもまあなんか癒しなんじゃない
。いいよこの話。ボードゲーム
は食いついちゃった、
はい、あこんな感じで、はい、ヒサリンさん、はい、まあ、初登場ですけど、
はい、よろしくお願いします。
進めていきますんで、はい、ちゃちゃ入れておいてください。はい、今回は第77夜というわけで、
はい、おー、うん、キリがいいですね。
いいですね、
まあ、早速ですけど最近どうですか、何かありました
最近ですか。
いやでも最近といえばですよ、
はい、
まあもちろん巷はハロウィンだったんですよね。
そうですよね、
でしたね。まあこの収録会撮ってる時にはちょっと過ぎてるんですけれども、
はい、
もうねすごかったね、渋谷ももうあんなこんなになってたしみたいな。
そうですね、
あそうですね、
それなかったんですか、なんか。
あの実は私あの、うん、ハロウィンの日に、うん、東中野のリアシュピールさんにお邪魔して
ました
。
リアシュピール、リアシュピールといえば館長さんが始めた、はい、最近オープンしたボードゲームプレイスペース&ショップの、
はい、
リアシュピール。
よく一息で来ました。
すごい
用意してたことあるよ、打ち合わせらしいですけどね。
行かれましたか、ね、
はい、
でどうですか、でも普通にボードゲームで遊んだだけじゃないですか。
いやもうめっちゃ楽しかったですけど、あの普通にボードゲームは遊ぶんですけど、
うんうんうん、
あのまずまああの30人近くの方がいらっしゃってて、で夜中にお酒を飲みながら、
お
生ハムを切り落としながら、
生ハム、生ハム切り落としながら、
そうですよ、あのハロウィン
なんで、どんなですか？
あのハロウィン仕様そこなんだ。
はい、
生ハムをこう食べながらじゃなくて、ハロウィン仕様は生ハムを切り落とす、ね、
食べるとは言ってないから、
食べるとは言ってない、
切り落とす、
食べます、切り落とすっていう、
食べはしますよ。
ハロウィンだな、
そういうゲーム、
ハロウィンですね。
いやすごい、
そういうゲーム
すごいです。
どんなゲームですか？
たまに人の指も切り落とし、
やばい、
怖すぎる。
店長さんがちょっと間違えてね、ちょっとゲーム、
本当
サクッと、ええサクッといっちゃいました。
あららららら、
こんなことが、
いいですね、
いいですね。
しかもあれでしょ、コスプレしたんですよ。
そうですね、私はちょっとしたもんですけど、あの、ゾンビのタトゥーシールちょっと入っただぐらいの子供騙しのやつなんですけど、
はい、
うん、私以外の皆さんが
そう、なんか写真見せてもらったんですけど、このねホラボドにも出演していただいた ね、
はい、
あのママディさんとか、
はい、
あと、まあ、あれですね、はい、吉峰さんとかね、
いやもうすごかったですよ、
そね、どんなの知ったんですか。
口がねもう割れてましたよ、もう耳のとこまで
ブチだけ思
って、そうわ、ガチのやつ、
まずあのシールとかじゃなくて、
うん、
あの鼻のところとかもジューシーにジュクジュクになってて、
あの本当にすごいな、
あの擦り傷みたいなのがいっぱい、
まあ、特殊メイクみたいになってるってこと
ですね、
シールでこうじゃなくて、すごい
フレディみたいなこと。
あでもそんな感じ
の、おちょっと話題が、なんかフレディがあんまりピンときてない。
マジかよ、フレディ知らない、
フレディはわかりますよ、
ヒサリンさん、ヒサリンさんわかった、よかった。あれスパミさん、フレディさん、フレディさんって、
フレディさん
参見してた
ら、きっと見たら
参見してたら殺されるよ、
え
殺される、
フレディさんそんな凶暴な方なん
ですね。そうです
ね、野蛮だわ。
お風呂に入ってたらあれですからね、はい、あの泡風呂の下から出てきますからね、はい、ブシューっつってね、
ブシューってあれ、
それで有名な、
え相当ちっちゃいですか。
ちっちゃい、
ちっちゃい、お風呂に出るちっちゃいおっさんの話ですよね。
怪しいご飯の出てるイメージだったんですけど、
怪しい。
それあれでしょ、 au のあの桃太郎の中に一寸法師がいたよっていう最近の話題の、
ね、最近すぎますね。
さすが、
さすが、さすがですね。
マファネユスケさん、さすがあの色彩感覚がね、
うん、
豊かでいらっしゃると思ったんですけども、
はいはいはい、
もうあの近くに寄ってみたら、あの肌の青い質感とかがものすごいリアルに表現されてて、
うん、
コスプレというかもうなんか、
そのまま特殊メイク
みたいな、
すごいですね。
そうですね、
まあ、ママディさん自身がちょっとゾンビ感ありますからね。
そ
こから
それどういう意味ですか。えどういう意味でですか。
ああもうなんですか、声がまず出てない、
ちょっと
あとガリガリ、
聞きたいな。あいたいな、それ
これ、ね、これ言ったら、
ね、ガリガリな な
ママディさんには怒られないんですけど、その周辺の人に怒られます。
そうね。
マキさんごめん。
そうですよ。
はい、まあそんなこんなで、まあハロウィンも楽しかったようですけど、ね、あ、道端にゴミとか捨ててないですね。
あ、捨てないですよ。
本当ですか？
だってあの、ちゃんと。
だって私、あの、東中野から出てませんからね。
東中野から出てません。
そういう問題
今、ここ東中野じゃないよ。
いやいや、出てません。
東中野じゃない。
ここに出てるの、ね、
出てる、出てる。
その日は、ね、
大丈夫。大丈夫か、ここ東中野だと思って
た。あれあれあれ。
あれみたいな。
結構。
結構距離あるけど。
違うか。
あれ
違うか、ね。だいぶやばいですね。もしもー、
大丈夫かな、
もしも
ー、
久しぶりに見た。
あ、見ちゃいました。
久しぶりに見ましたね。
やっぱりね、これやっちゃう、ビーフ。ビーフ。バックトゥザ、なんちゃらの。
なんちゃらの。なんちゃらのね。
まあ今年ですからね。
そうですね。
今年でしたね。
やっぱね、ヒザリンさん。すいません、すいません、ヒザリンさん。
そうですね、あの、そろそろちょっと止めようかなって思って。
全部は広げなくていい。全部で。もう早々に流すから、こんなネタ。ヒザリンさん、初だから。
一つヒザリンさんに言っておくんですけど、持たないよ。
持たない。
ね、この後、ね、緩くなっちゃうな、なんか。
ヒザリンさんは優しすぎるよ。
すいません、じゃあ、はい、じゃあ流しますね。
見習わないですよ。
できるだけ私のことを一回侮蔑していただいて、
は
い、その上で聞いてください。はい。
はい。
保在点
だと。そうコロッケ野郎が。
そうね。大学コロッケ野郎。まあそんなこんなもありますが、最近ですね、実はですね、まあお話も変わるんですけど、ボードゲームプレイスペース。
はい。
なるものがですね、まあ今年に入ってからまあディアスピールもはじめいろいろ増えてたわけですけど、さらに、まあ今月、そしてまあ先月とね、まあさらに3店舗増えまして、それがですね、まあまず新大久保に、ミッポカフェ&バー、であと金沢にはですね、ゲームスペース金沢、あと根津ね、根津っちですって有名な根津ですね、
根津屋だろ。
その根津にはですね、コロコロ堂というの
を3つは、
かわいいな、なんか、
まあ、このコロコロ堂がね、ちょっとサイコロ堂と名前がちょっとだけ被ってるっていうね、
反応が外したかったですけど、
そうですよね、だってやっぱ行きつくところはそこ、
なんかちょっと今ね、うーんって、
いやでも逆の言えば強く反応しちゃいけないとこから、
確かに似てますけどね、
似てますけど、
いやいや深いに入れてください、
深い
ガシャね、
深かない
かない
いぐらいか、
結構まあこういったね、ショップ&プレイスペースができると、まあそれぞれでね、まあしのぎを削るわけですけど、まあそれぞれ特徴もありますんで、まあブログの方にリンクも貼っておきますんで、ぜひ気になる方とか近隣の方は行ってみるといいかもしれないですね。うん、はい。で続いてですけど、まあちょっとそこにも付随するというか、まあちょっとだけ似た話なんですが、まあヒサリンさんはまだボードゲームね、あのまあ小学校からやってたとはいえ、こうやってがっつりうちで遊んだりしてるのって、まあここ最近じゃないですか。
最近ですね。
グミさんに紹介されて、
本当にそうなんです。
だからボードゲームがどれだけね、そのまあ広まってるかとかっていうのはなかなかまだ知らないと思うんですけど、実はですね、まあ今回ニュースになったんですが、なんとドイツのマクドナルドで、まああるじゃないですか、マクドナルドってハッピーセット、
はい、ありますね、
マクドナルドね、はい、
ピカチュウとかね、
ちょっと待って、ちょっと待って、ね、どうしても、なんで1店舗遅れて一番見たか、あ、マクドナルドねって言ったのか、マクドナルド他にあったのかという、いやだからすごい今、ね、ってなったんですよ、
ドイツって聞いてるのに、あのマクドナルドっていう地名かと思って、
わかりましたか、それ、私の一緒
わかんなくていい、
ありがたいな、
地名の方から、地名の方から、
マクドナルド
じゃなくて、
マクドナルド、
マック、
ハンバーガーの方ですね、
はい、
はい、はい、
そんなマクドナルドで、はい、話ずれちゃう、マクドナルドのハッピーセットにですね、なんとボードゲームが、
いいですね、
すごいでしょ、まあ、もちろん日本の話じゃないですよ、ドイツですよ、
まあ、ドイツですけど、ね、
うん、ドイツのマクドナルドで今ちょうどハッピーセットを購入するとボードゲームがついてくるんですよ、
すごい、
しかもこのボードゲームがね、クニツヤの、
すごい、
誰だったでしょう、誰だったでしょうっていうゲーム
が、ライナクニツヤ、
そう、ライナクニツ
ヤ、
ハッピーセットにつけちゃった、
そうですよ、まあもちろんあの、
すごいな、
コンパクト版になりますんで、まあもちろんそんな巨大なねボードゲームは使わないですけど、いろいろ種類があるらしく、まあ結構話題になってるみたいですけどね、いやそういったことは日本では まあ、まずないですけど。
まずないです、ね。
まあ、あってね、そんな、なんですかね、まあ、まあ、ドラちゃんみたいな、ちょっとね。
まあ、ちょっとね。
うん、子供向けなものとかだったら、まあ、わかりますけど、そういった意味でね、世界的にもやっぱり今は、あの、ボードゲームブームっていうのは、まあ、大きくあるんですけど、まあ、ドイツを特に中心として、実はボードゲームっていうのは、まあ、流行っているというか、うん、市場が展開されてるんで、まあ、ちょっとそこ知識として入れていただいて、
はい。
で、日本ではですね、まあ、ゲームマーケット。久々に知ってます、ゲームマーケット。
わかんないですね。
わかんないの？
単語は聞いたことありますよ。
出てけ
やばいやばいやばい
もう、でも、わかんないって言われて、押してる気満々じゃないですか、私が。もう、それでも、まさか出てけと言うとは。
出てかないです。
すんでれ
す。教えてください、教えてください。ほらほら。気になる。
マジ？
もう教えてほしいな。
めんどくさい。
いやー、
おめでよ。
顔も見えてないから、合ってないですからね。
めんどくせえ、教えなきゃなんねえよ。
めっちゃ嬉しそうじゃないですか。
あ、じゃあ、ちょっと黙ってくださいね。
はい、
はい。はい、ゲームマーケットというのは、はい、まあ、いわゆる、まあ、コミックマーケットってあるじゃないですか。まあ、コミケみたいな、はいはい。ああいった形と一緒で、まあ、ビッグサイトでは春、秋。うん、そして、大阪の方では、まあ、あの、2月に開催されてるんですけど、それがもう、いわゆるその、まあ、コミケをね、想像してもらったらわかるんですけど、もう、すごい人数、来場者。
そうですよね。
もう歩くのも大変なぐらい、うん、それぐらい人が集まって、
はい、
アナログゲームの半分、うん、ね、まあ、見本市だったり半分だったり、うんうんうん、それをまあ購入するわけですね、
うん、
そして、まあ、出している出店してる側も一般企業とかではなくて、まあ、サークルさん一般人ですよね、うん、が、まあ、趣味の延長だったりそういった形で、まあ、販売している販布しているとっていうのがゲームマーケットなんですよ。そのゲームマーケットが今度ね、まあ、もちろんまあ皆さんご存知の通り、まあ、11月22日に開催されますので、まあ、そちらの情報をちょっとねお知らせしておきたいところもあるんですが、まず触れなくてはいけないのはゲームマーケット大賞、うん
うん、
この優秀作品がつい先日発表されまして、かおりさん何が、うん、ね、5作品あるんですけど、何がその優秀作品に選ばれたか知ってます？
それはあの今度発売するものじゃなくて、
あ、そう、ゲームマーケット大賞っていうのは、まあ、知らない人のために言うと、ね、まあ、過去の、まあ、あれですね、春、そして大阪、そして秋に販売された、販売されたものの中の新作の中から、まあ、それぞれで、
うん、
はい、まあ、投票だったり、あと、そうですね、秋山さんとか有名な方々で選んだ、まあ、優秀賞の作品があるんですよ。
なんだろうな、チューリップバブルとか。
チューリップバブルは、そうですね、惜しいですが、違いますね。
あ、違うんです
ね。はい、あの名作ですね。
はい、行くかなと思ったんですけど。あとは、まあ、でも新作、まあ、つまるところ新作ってことですよね、でも。
そうですね。で、カオリンさんはもしかしたらやったことないかもしれませんが、まず、はい、海底探検、
あお、
枯山水、
はい、
ひとひら、プリンセスエスコート、ミネルワのこの5作品なんですよ。
うん、
うん、これ私実はですね、ひとひら以外は全て所有していますので、まあ、ひとひらも今度のゲームまで買おうと思ってますけど、
まあ、ひとひらってあれですよね、すごい綺麗なんですよね、あの、うん、なんかチップっていうんですかね、私もあの映像でしか見てないんですけど、写真をチラッと見て、
大丈夫か、
うん、花びらのなんか、
そう、花びらの形の、
ナイスフォロー、
うん、そう、チップが、
うん、今、かおりさん全然違うこと考えてます
。いや、考えてなかった。
なかった、やっぱり。なかった。
なかった。
ふふふ。ご飯何がいいか
まあこちら5作品とも非常に面白い、まあまさに良作ですけど、まあこの中からさらにですね、大賞が決まるわけですよ。決まる。
決まり。
決まり。
大賞
でもないですか？
うん？ね、なるほど。ね、ヒサリュウさんね。
はいはいはい。
ヒサリュウ。
大賞が決まるわけです。果たしてこの5作品の中からどれが選ばれるのか。まあこれもゲームマーケットで実は発表される。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
気になるところですが、まあ、
どうだろうな。
ボードゲーム界隈で言うと、うん、最もあの有力なのは海底探検だと言われてるんですよね。 おそらく海底探検が取るんではないかと、はい、ヒサリンさんやったことないかもしれないんですけど、
そうですね、
こちらはまああのオインクゲームズさんっていう、うんうん、まあ、それこそ企業が出されているものなんで、はい、まあ、それこそ完成度の高さもね、うん、もう群抜ですから、
う
ん、
そうですね、うん、
他にもね、その枯山水とか話題になったものはあるんですが、うん、 どうしてもね、そこに着地するよりは、まあ、いろんな点から考えれば、まあ
うん、いろんな人に受けるっていう点では、うんまあ、回転探検の方が、
ね。そうですね。あの、気軽に遊べて、うん、インストも簡単だし、うん、手応えもすぐにね、感じられますからね。枯山水とかだとね、時間もかかっちゃうし、うん、なかなか、あの、プレイアビリティで言うと難しいところもありますから、
ね、
あと、プリンセスエスコートもね、あの、本当に、まあ、名作なんですけど、うんまあちょっと、うん、初心者向けではないかなと、うんうんうん、でまあこれはミネルワに関してもそうですし、うんうん、ってところで海底探検なのかなっていう説がね、
意外にでも一平、うん、遊んだことはないですけども一平っていうね、あのインディーズゲーム
個人的にはですね、
はい、
私もそう思ってるんですよ、
インディーズゲームをね対象にしたなんか夢があるじゃないですか、うん、作ってる側としても、
うん、そう企業が絡んでない方が、はい、なんか今後につながる感は正直感じますけど、うんまあ、ここはね、まあ、なんというか、まあ、平等なジャッジであってほしいですが、これもね、まあ、ゲームマーケット対象を、ね、はい、楽しみにしていただいて、
ちなみにその全ての作品は全て買える
あ、今、そうですね、ゲームマーケットで、購入可能、あ、枯山水はどうですかね、置いてるかわからないですけど、そちらはちょっと私情報を持ってないんですけど、あの、まあ、最近だと普通にもう、あの、昔ほどその高騰化してるわけでもないし、あの、まあ、ヨドバシカメラとかでも普通に買えますんで、まあ、おそらくニューゲームズオーダーさんが、はい、販売されると思います。はい。で、さらにですね、まあ、ホラボドといえば、
はい、
ね、
はい、
まあ、大好きな、ゲームといえば、ね、シマンチュ、
はい、
うん、それから、ナナナナ、
はい、
出ました。ナナナナ、
うん、7つの紋章、7つの部族、
はい、
実はシマンチュは再販するそうです。
はい、
ただ、7つの紋章、7つの部族はですね、実は、セブンという名前で、
はい、
新たにゲーム展開されるらしく、こちらは大注目ですよ。
そうですね。うん、それはゲームマーケット秋で売られるんですか？
はい、そうです。
あれでもタイトルは変わっただけなんですか？
いや、違います。まあ、こちらも、実は、まあ、そのセブンというゲームの中の一つに、その77が含まれる。まあ、私もまだ詳しい情報は持ってないんで分かんないんですけど、まあ、そういったものらしいので、ぜひね、あの、気になってたけど買えなかったんだとか、もし出るんだったら買おうと思ってたのにって思ってる方は、ぜひセブンを、入り組んでさんのね、
はい、
セブンをちょっと注目していただいて。
はい、私も欲しいです、
はい。
そして果物集めも再販
ですから。
来ました。
はい。私も大好きな神さん大好きですか、
ね、そうですよ。私も果物集め多分ね、こう先月一番やったんじゃないですかね。
先月一番やった
一番やったボードゲームは果物集めですね。
果物集め果物集めって果物集めみたいな
ねちょっとねっ
まあいい名作ですよね。久々に遊ばれました
。楽しかった。あれはハマりますね。
あ、
ハマります。
女子受けがいいんですよね。
見た目もね、
そう、可愛くて本当に短時間でパッてなんか出てきますから、すごい。
そうです。
でここでですね、私ついでにじゃあ、はい、私がすでに予約しているものを発表しようかなと。
おお、
あのホラボドのモミがですね、
モミズクローゼット、
もうすでに予約しているのかと、
はい、
っていうものをちょっとだけ紹介していただく、させていただくと、
はい、
まあ、まず一つ目は、
はい、
たまたまさん、
うん、
たまたまさんが、
はい、
販売されますミツバチマッチ、うん、
あー、ちょっと気になってる。
こちら1500円でプレイ時間が5分から10分っていうね、簡単なゲームなんですけど、これあんまり聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんが、実はとある界隈では非常に有名で、はい、ニコニコの自作ボード、自作ゲームフェスですね、
はい、
にてなんとゲームマーケット賞に輝いたんですよ。もうすでに一つ賞取ってるんですよ。でそこで有名になってて、さらに我らがモテゲー男子皇室で、あの野沢国さんが、
はい、
今後のボードゲーム市場を塗り替えるぐらい面白いと。
おお、
野沢国さんが、
うん、まあまるでね、裏で何かお金をもらっているかもしれないそのような発言をされてます。
そうなんですよ。
でも、野沢国さんがお好きだということは、あの、結構軽ゲーな。
まあ、ノイとか、ああいうのに近いものだと思いますけど。
は
い
は
い
は
い、
楽しみやな。
楽しみですね。
そうですね。まあ、カードも可愛くて、うん、非常に展開しやすいもの。しかも、まあ、言って安価なんで、
はい、
うん、ちょっと予約させていただきました。で、さらにですね、コロンアークさん。
はい。
ね、コロンアークさんといえばね、
う
ん、
あ、もしかして。はい。はい、
マタンガ。
はい。
で有名ですけど、そのコロンアークさんから、 新たに、販売、販売、うんうん、この場合は販売かな、販売されます、うん、バルーンチャレンジ。こちらが2200円で30分のゲーム。で、さらにリスボン、うん。これ世界への扉っていうサブタイトルなんですけど、うん、これが3700円で45分から60分。
あの、アートがすごく美しい。
そうですね。
最初見た時ドイツゲームやと思いました。
ああ、リスボンがですか、
はい。
まあ私ちょっとだけ肩幅狭いなっていうの気になったんですけど、そんなことはどうでもいい。
ちょっとすごい気になるじゃないですか。
そう、
全然見てないんですけど、すごい今、肩幅が狭いって言われて。
もう私チェックしたのはあのサムネイルだった。
私もね、あの、やっぱ予約するのって結構勇気がいるんですよ。だって、もう遊んだこともないのに予約するわけ
です
よ。
そうですね、
ゲームルールも見ただけじゃなかなかわからないんで、うんうんうん、やっぱりすごいボックスアートずっと見るわけですよ、はいはいはい、ね、ずっと仕事中
めちゃめちゃ
ずっとですよ、仕事しながらずっと見てたらだんだんあれ肩幅狭くないか
そっかじゃあ気づいてしまうみたいな。
そうですね、まあ、ちょっとこんなこと言ってアートワークの、ね、担当の方に怒られますけど、もうちょっと肩幅広くてもいいかと思いながら、
ただ逆に今気になってる人が絶対検索しちゃう。
そうですね、
ぜひリスボ
ン、はい、見ていただいて、はい、まあ、ちょっと値段はゲームマーケットとしては3700円というのはちょっとだけ高いんですけど、まあ、こちらがまあ60分ゲームで、しかもですね、あの清水さんというね、もうあの国評で有名な清水さんが、まあ、かおりんさん知らないかもしれませんけど、
いらっしゃる、
はい、あの田中間さんとあの非常に親しくしてて、動画配信もされてる方なんですけど、その方はですね、まあ、あの海外のねゲームを販売される前にルールをすべて読み込んで、どれが面白いのか、どれがこの中で対象を取るのかっていうのを予想したりするような、そんな方なんですよ。
プロじゃ、その数字の方ですか？
そうですね、もう肩じゃないですね、ほぼ。
すごいですね。
その清水さんがすでにですね、リスボンはね、あの、ちょっと押してたので、ツイッターの方で。それで言うと、さらに言うと、ワンドローさんのビレッジオブファミリア。
あ、
こちらもですね、清水さんも押してまして、
はい、
うん、これが4000円。またちょっとね、お値段しますけど、これもまあ30分から60分ゲーム。
4000円あったんですね。
はい。このビレッジオブファミリアは、アートワークは炭酸ファブリックさんですね、
はい、
うん、がやってますんで、まあ見た目可愛くて
幻想的な感じのね、
うん、まあそのビレッジオブファミリア の、 あのプレイ動画みたいなのが上がってるんですけど、それに使われてる曲があのイカとリニョリと全く被ってるっていうのはまたね2の人だけ気づくっていう
ありますよね。まあ我々の使ってる曲もね、
そうですね、
あの AV の
AV に使われてました
で、あのソフトさんがおっしゃってましたからね
っていう意味で、はい、清水さんが、ね、はい、気にかけてるゲームはもう私も気になって仕方がないです。前回のシマンチュを購入した理由もマジで清水さんが推してたから
なんです。そうだったんですか。
はい、なので、まあ、そこを追いかけて。
期待がかかりますね。
で、おかずブランドさんのハンカツ骨董市。
はい。うん、ハンカツ、
はい、ハンカツですね。
ハンカツ。
ハンカツ。
ハンカツって何ですか？
お、ハンカツっていうのはですね、生ハンカみたいな言葉あるじゃないですか。
はいはいはい、
生ハンカのハンカなんですけど、おそらくね、ひらがなですよ、ここ。ハンカツっていうのは、まあ、下かぶって、つぶってるっていう、確かそういった言葉だったと思うんですね。それの骨董市っていう名前なんです。そのゲームが、まあ、1700円で15分から30分なんですが、
はい、
まあ、あの星3つ叩き出してる、清水さんが基本0点なのに、
厳しい、結構すごいですね、
基本0点なんですよ、
すごいですね。
その中で星3つ出してるんで、もうすぐ予約しましたよ。
気になる、
風花さんも予約して
たんです、ね、
これはちょっとね、ぜひね、まだ予約されてない方はですね、今のうちにしないと、はい、ちなみにゲームマーケットね、行ったことない方もリスナーの中にはいらっしゃって、今度初めて行くんだっていう方もいるかもしれないですけど、予約しなくても買えるでしょと思ってたら大きな間違い。予約だけでほぼはけてしまうような、そんなね、著名な作品もいっぱいありますから。
そうですね。だから、あの、なんだかんだ、あの、知ったかも。
はい。
予約がもう200超えて。
そう、
えらいこっちゃ。
えらいことなってますから。
ここからはもう裁くこと考えないとっていう。
そういう状態ですよ。
ね、
うん、なのでぜひ今言った、メモのミツバチマッチ、リスボン、うん、バルーンチャレンジ、ビレッジオブファミリア、ハンカツコットイチなんかね、ぜひ、まず調べていただいて。
はい、ハンカツちょっと気になりますね。
で、他にも気になってるものとして、うんうんうん、まあ予約はまだしてないんですけど、 ど、まあ、先ほど言ったセブンもそうですし、はい、あと AHC さんかな、毒の王冠っていうゲームもありまして、はい、こちらもね、ちょっと正体陰徳の、まあ、騙し合うゲームで、パッケージが非常に、まあ、キャッチだったりするんですけど、あと、これは77かな、77かな、シュピールさんの、木馬と英雄、これはアートワークをね、
はい、
我らが長谷川鳥さんがやられてます。
ものすごくスタイリッシュな、
うん、
美しい
ロゴが ね、かっこいいんですよね。
かっこいいですよ、
ね、あと、ね、有限会社ルートイレブンさんのエアアライアンス、はい、これなんかはもう6000円ですから。
おー、すごいですね。
まあこれはもう本当に普通の企業さんが出されますし、非常にもうすでにもう、まあとある筋はもう販売されてるんですけど、はい、まあすでにもう話題沸騰なんで、これはまあ買わざるを得ないかなとは思ってますけどね。
カオリさんは遊びに行くんですよね。
行きますね。
お、遊びに行くというのは、おゲームマーケット遊びに行く。
遊びに行く。
遊びに行く。
遊びに行く。購入は、はい。の予定、いや今回は、
うん、
ちょっと私もね、今までまあ過去2回行っていて、はい、予約したことなかったんですよ実際、
はいはい、
なのででも。やっぱ買えなかったんですよね、うん、いいなって思ってもやっぱもうないし、
うん、
でやっぱ分かんないんですよね、うん、でもこう、
うん、
どこに何があるのかとかでもぼやぼやで終わっちゃったんですね、
う
ん、だからちょっと今回は調べつつも、うん、ちょっと最近サイトをよく見てて、
うん、
あこれ初めての役してみようかなみたいな今気持ちになって、あ、はいはい、
そんなね、かおりさん、まずこちらゲームマーケットカタログを買うべきです。
はい、
これがないとですね、久々実は入場ができないんです、
うん、あ、そうなんですね。
そうです、これをまず買っていただかないと、
は
い、
まあ、もちろんあの当日でも買うことができるんですけども、うんうんうんうん、まあでも手間、あのちょっと前に、
そうですね、カタログにもなってますんで、は
い、
あ、
すごい、まあ、
こういったものを見ながらどこ行こうかな、うん、ね、何を見ようかなっていうふうに、
うん、ワクワクするのもいいかもね。
いいですね、うん、楽しいな。その時
アマゾンで買えますからね。
そうですね、
うん、
はい、アマゾンで買えるんですね。
アマゾンで買えるんですよ。
ゲームマーケット
どうやって買うんだろう。私それがよく分かってなかったんですよ、
はいはい、
正直、
はい、
あ、チケットそういえばカタログがある、でもどうやって買うんだろうって思って、うん、うん、見たらボタンがあって、あれみたいなね。
へ
ー、
まあ、手に入りやすいので
行く前に、
はい、
ぜひちょっと、
まあ、今の話をじゃあ、ね、まあ、聞いた上で、はい、スターリンさんはどんなイメージを持ちました、ゲームマーケットに。
へー、どんなイメージ。
そう、
まず行きたいなっていうのはすごい思いましたね。
あ、本当ですか。
うん、思いました。その場の どんな感じなのかっていうのを体感したいし、
うん、
そこでの交流もありそうですよね。なんか
ありますよ。
いっぱいありそうじゃないですかね、う
ん、あとあれです、あの、うん、見た目オタクな方々の集団なんでしょ、うん、みたいなことたまに聞かれるんですよ私
はいはいはい、はい、
マーケットって、うん、ちょっとコミケみたいなもんだよみたいなこと言っちゃうから、うんうんうん、ね、軽口で言っちゃうから、うん、だけどまた違うんですよ全然。
そうですね、う
ん、そうですね、
あの本当に、まあ、言ってしまったら、うん、あの人狼大好き勢みたいな方々なんかもほとんどもう若い、まあ、大学生のようなリア充プンプンの方々がいたり、まあ、さっきの企業さんだったり、その全くそのオタク文化とか知らない人が趣味でゲーム作ってみたから初めて出るんだみたいな人も多くいらっしゃるんで、あの行ってね、うん、なんかうーって圧迫感を食らうってことそうない
ですね。ないですね。
むしろ楽しい、うん、しかも遊べるんでタダで。
そうか、そうですね、
自由できるので
、ね、いいな、それいいですね。
またあの外国の人も来てたりもするんで、
うんうん、結構多いんですよね外国人の方が、
海外はね、もう今日本はやっぱり注目の的なので海外からの関係者が多く来られてますね、
いろんな国の方がね、いらっしゃいますけど、
うん、ってな感じで、まあ、またなんだかんだで30分かかっちゃいましたけど、
はい、まだあの各があのボードゲームを紹介してませんけど、
そうですね、各がね、
はい、各がすいません、ちょっと今親知らず抜きたてなんで、ちょっと
親知らず抜きたてなの。
そうなの
ですか、
初耳だよ。
いや、
ハロウィンパーティーのこと言っちゃったからもうなんか親知らずのこと言うの忘れてたんです
けど、
言うのは
忘れてた、
言おうと思ってた。
さっき抜いてきたんですよ。
いや、ちょっとまだ麻酔が、
そうなんですよ、まだ麻酔が、
いつもこんな感じなんで大丈夫です
。
はい、どうやって最初分からなかったわけ
だ。
なんかあったらあの看護師さんに助けてもらうんで。
いやー、
確かに、
ちょっと歯医者
の
分野は、歯の分野は。
はい、ということで、はい、ここからボードゲーム紹介入っていきますが、今回紹介するゲームはこちら。
でん、
でで、
ブルームサービス。はい、というわけでブルームサービス、
はい
はい
はい、はい、じゃあいつものやつをチパミさんお願いします。
はい、
はい、
はい、ブルームサービスはですね、 プレイ人数は2から5人。プレイ対象年齢は10歳以上。
プレイの対象年齢。プレイの対象年齢。
親知らずがないから。
そうだそうだ。
親知らずがないから。
違う、今のは学がねえ。学がねえ。
親知らず。
親知らずって怖いですね。ね、
はい、じゃない、はい、続けて。
はい、でプレイ対象年齢は10歳以上で。
何回言うの？
笑っちゃいけない、笑っちゃいけない。はい。
で、プレイ時間は45分から75分となっております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、このフォロムサービス、もうやられましたね、は
い、
3人は。
はい。
しかも結構やりましたね。
やりまくりましたね。
はい。まあ、このフォロムサービスはですね、はい、まあ、もう知らない人はいないかもしれない。リスナーの中では、特に最近話題なので、うん、ドイツ年間エキスパート大賞ですね。
はい。
はい。
こちらでなんと大賞を取りまして、まあ、
すごいですね。
言ってしまったら、まあ、今年一、まあ、とある筋では、まあ、面白いであろうと言われている、まあ、中級者から上級者に向けた、作品ですね。
はい。
うん。で、この作品実は2008年に発売されたカードゲームの魔法にかかったみたいのリメイクなんですよ。実はリブート作品で、このリメイクでドイツ年間エキスパート大賞を取ったっていうのは実は史上初なんですね、はい。
あ、そうなんですか。
そうです。まあ、って言ってもエキスパート大賞って実はまあセブンワンダーからなんで、まあ、比較的新しい賞なんですけど、まあ、それ以前にそのドイツ年間大賞の方、まあ、ノーマルですね、ノーマルの大賞の方で考えると2007年のズーロレット、これがコロレットのリメイクなので、まあ、それ以来ですね、うん、なかなか取らないですよリメイクって大賞は、
まあ、元があるわけですもんね、すでに。まあ、そこからちょっと弾足したりとかっていう、まあ、よくはしてあるけれども、まあね、
そう、
それが元ではないから、
やっぱギークな人からすれば、やっぱ元の方がいいじゃんってよく言うじゃないですか。
ありますよね。
昔の方がね、あ、時間は良かったなとか、そういうことあるじゃないですか。
そうですね、もう原作の方が良かったよ、映画化したらダメだよみたいな。
あるある、ね、そういうのであるんで、なかなか、まあ、その大賞を取るっていうのは難しいんですけど、はい、取った今年のエキスパート大賞、はい、で、まあ、リメイクといっても、
はい、
遊んだ感覚はもう全く別物。
お
ー、それ魔法にかかったみたいの方は実はカードゲームなんですよ。で、
あ、そうなんです
ね、ボードなんかないですね。で、カードだけでゲームシステムが完結されているので、その今作では、まあ、こう今、ね、3人の目の前に、ね、置いてますけど、このゲームボードが加わることによってより可視化されたんですね。で、さらに研ぎ澄まされた戦略が必要となったわけです。つまり遊んでる感覚としては全く別物なんで、魔法にかかったみたいやったことあるから大丈夫なんて思ってる人はぜひやっていただきたい。
これは面白い。
じゃあここからね、インスト、まあ、簡単にさせていただきますが、
はい、
はい、そもそもね、
はいはい、
タイトルのそのブルームサービスというのは、まあ、何かというと、ブルームというとほうきですね、のサービスなんで、まあ、分かりやすく言うと魔女の宅急便。
そうですね。
まあ、女子的にはこのフレーバーはやっぱ心躍るじゃないですか。
踊りますね。
魔女の宅急便ってやっぱ好きだし、ね、魔女の宅急便嫌いって言ってる女やね。
それは確かに嫌
ですね。
あんなピュアな恋があるわけがない。
あの映画私めっちゃ嫌いとか言ってた
ら、嫌いとか、
その人ちょっと、ね、心がちょっと嫌
で、なんかあったんみたいな。
そうですね。
ただこのボックスのですね、アートを見ると、
はい、
まあ、ちょっと漢字のこの、ま、魔女が若干おばちゃん寄り、
あ、確かに、ね、
そうですね、
おばちゃん寄りかもしれない。
ちょっと魔女の宅急便のゲームしようっつって、何何見せてって見せた時に落胆される感覚はちょっとね、すでに何回かありますね。
まあ、向こうのなんかね、こう何やろう、白雪姫と七人の小人じゃないですけど、
うん、
向こうのちょっと、
まあ、海外
人間じゃないけど、魔族、魔族っていうか魔女族みたいな。
魔女、若くないですかね。
これがね、例えば、まあ、魔女マギとか、
はいはい、
あと魔法使いたいとかね、うん、ああいった見た目だったら、ああいった見た目だったら、まあ、それはそれでちょっと野暮ですけど、
はい、野暮です。確かに野暮だ。
うん、だこのテイストがいいんですよね。
あ、そうですね、
まあ、私的にはね。
絵本みたいな感じがね。
で、まあ、ゲームの説明入りますが、
はいはい、
大まかな流れとしては魔法のポーションね、これですね、魔法のポーションを作って、それをボードに示された各地の塔 にお届けすると。そういった配達ゲームなんですね。で、システムと、して考えた、さらに言うと、そのバッティング&トリックテイキング。かな、まあ、あえて言うならば。で、プレイ時間は75分とありますが、実はルールはすっげえ簡単なんですよ。
そうですね。
相当簡単。エキスパート大賞を取った割にはえらい簡単だなって思うぐらい、まあ、ニューヨーク1901と同じくらいのルール量ですね。
あ、そうですね。
あ、そうですね。
簡単に覚えれますね。で、ゲームは7ラウンドやります。
はい、
で、各ラウンドの最初にアクションカード。まあ、役割カードなんですけど、その役割カード。これですね、10枚。この10枚の中から手札として4枚を選びます。で、はい、残りは使わないので伏せて置いときます。で、ボトルや魔法のステッキを作ってくれる収穫者っていうカードがあります。じゃあここに出してみましょうね。
はい。
はい、ここに出しましたが、収穫者というカード。これが、魔法のステッキとかボトルを作ってくれるんですけど、で、さらにこちら4枚ありますね。うん。まあ、黄色、灰色、茶色、緑とありますが、これが移動ができる魔女。
うん。
で、こっちのおじいちゃん2枚。これが、塔にポーションを収めてくれるドルイドじいさんですね。で、最後の1枚が、雲を取り除いてくれる、ステッキおばさんですね。
おばあちゃんのティンカーベルみたいな。
そうですね。
素敵な。
とか、スプーンおばさん的な。
あー、スプーンおばさん懐かしいですね。
私ちょっとね、左手がファックしてるように見える。
長いもん、長すぎだろ。
長いなー、すごいな。
ちょっと遠目で見るとより見えるっていう。
見える。
見える。近くで見るのちょっと、長い指。
で、この手番が時計回りで来るんですが、時計回りで来たこの手番で、この4枚の中から1枚選んで出すだけ。で、トリックテイキングよろしく、その時計回りでそのカードを持っているプレイヤーっていうのは、強制的にそのカードを出させられるわけですね。
グラスロードと一緒に。
そうですね。とか、まあ他のね、トリックテイキング分かりやすいものと一緒で、はい。なので、自分が後で出そうと思ったものもこのタイミングで出させられちゃうんですね。
出させられる。
で、この役割カードには、まあこれが特徴なんですけど、強気と弱気という2つの選択肢が用意されています。強気だと効果も強いけど、要は手番が後になっちゃう。しかも誰かがその後私も強気で出しますと言っちゃうと、このアクション自体がもうできなくなっちゃう。それが強気です。で、弱気、要は下の方なんですけど、弱気の方だと、すぐさま行動ができます、けど効果は強気に比べると弱い、低いっていう形になってますんで、この強気か弱気をうまく考えて進めていくわけですよね。まあこれちょっと、まあそれこそウベ様のね、グラスロードに似てますよね。まあグラスロードが発売された時も魔法にかかったみたいに似てるねって言われてたんですけど、そうなんですよ。で、あっちは、まあ2つあるアクションを、まあその強気のようなものですよね。まあ1つになっちゃうよって形で誰かと被ると。でもこちらの場合は強気か弱気選んで、しかも強気でミスった場合はアクション自体もできなくなるんで、相当、そう、相当無駄になっちゃうんですよ。
そうなんですよね、もうやりたいことがね。
そうですね。で、目的として、ゲームの目的としては、スタート地点になるこのね、なんか、なんですか、一番でかい建物、まあ、私はあれですね、ホグワーツって呼んでるんですけど、
あー、ぽい、
ホグワーツ。
そうですね。
ですね。
ホグワーツから旅立って各地にどんどん移動していきます。まあ、自己マが。こうやってあって、まあ、まるでスゴロクのようにこう進んでいくんですけど、これどんどんどんどん散らばっていって、まあ、雲を取り払いつつ塔にポーションを収めていく。で、収めるとそこに書かれた勝利点がもらえますよと。本当それだけなんですよ。
シンプル。
ね、久木さんね、
はい、
非常にもうボードに書かれているものだけで完結していますんで、はい、簡単ですよね。
簡単ですね。
うん。で、この4枚の手札が全員なくなれば1ラウンド終了するんで、これを7ラウンドやるだけと。
すごい早いんですよね、7ラウンドが。
一応、毎ラウンド発生するイベントカードっていうのが、まあ、こちらにあるんですけど、まあ、これ10種類あってそれぞれ効果が違うんで、これ覚えるのめんどくさいなって思うかもしれないんですけど、これはラウンドの初めに説明すりゃいいんで、ね、めくられた瞬間に、あ、これはなんとかの効果ですよって説明すればいいんで、で、通な人はね、ゲーム通な人は、それも全部知っておきたいっていうんであれば、ちゃんと、サマリーが用意されてますんで、そのサマリーを見れば、ね、どんな効果が待ち受けてるかっていうのも予想できますと。
はい。
うん。ってな感じで、まあ、インストもこんな感じですよね。もうほぼほぼ言いましたけど。
はい。
うん。
で、他なんかありましたっけ？
あ、さらに、まあ、いろんなルール、まあ、バリアントであるんですが、まあ、それは 旦置いといて、うん、
はい、
じゃあこのゲームなぜ面白いのか、何が面白いのかっていうのにちょっと触れてみますか、うん、
はい、
まあ簡単なルールなのに、うん、ね、これだけ簡単なルールなのにすげえ面白いと、
そうですね、
もう正直
めっちゃ面白いですね、
あれですよね、まあ、ディスタウファー、マルコ・ポーロの足跡、
はい、
そしてこの何ですか、ブルームサービス、
ブルームサービス、
これ3強なんですよ、私の中では、今年は本当に豊作だなって思うんですよ、
はい、
うん、ってぐらい私の中でも相当プッシュしてる、
これは下手したらコラボと大賞でいきますか、
そうね、狙ってますね、
今モムさんが挙げた3つは、
はい、うん、
結構どれとっても面白い、
そうでしょ、
はい、中量級ぐらいですかね、
うん、
中量級の中でも一番面白い
と言っても過言ではない、はい、うん、まあ、じゃあその面白いと思えるポイントがぎっしりあるんですよこのゲーム、
うん、はい、シンプルだけどね、
そうですね、うまみたっぷりですね、
じゃあ誰かに、
はい、
あ、もみさんこれ私やったことないけどこれ何が面白いのと聞かれたら、
はい、
ね、まあ、私が言うとすればもう他のプレイヤー全員の状況や心理を読み取る、ここが面白いんだと、と答えますね、
うん、
ではその要因要素とは何か、
はい、
ちょっとこういった切り口でいきたいんですけど、
はい、
まずリメイクによってこう自己まで移動していくシステムになったというこのね、新しいゲームシステムとしての消化ですよね、
うん、
うん、ここですね、こう次の行動っていうのを読みやすく可視化してるわけですよ、
うんうん、まあ、カードだけだとやっぱちょっと分かりにくい部分で、
まあ、もちろん魔法にかかってみたいな場合だと、はい、あのその、魔法のジュースを作るためにまた違うゲーム要素っていうのがあって、それは今回オミットされてるんですけど、
じゃあ本当にかなり手が加えられて、
手が加えられて、ただまあその分かりやすく他の人が、あ、次ヒサリンさんは次あそこ行こうとしてるから、うん、きっとあのカードを出すはずだなというふうに分かるようにボードに示されるわけですね、
うんうん、
これによって、まあ、使うもの使わないだろうというものを、まあ、読み合うわけですよ、
うんうん、
これって言うと要は初心者への配慮としても大きいわけですよね、
うん
うんうん、カードだけ渡されてさ、うん、遊ぶよって言われても、なかなか難しいじゃないですか、
はい、
うん、でもあ見て見てここ見たらほらなんとなく見えてくるでしょっていう形で初心者の配慮としてもこれはかなり、う
ん、はい、
まあ、消化してるんじゃないかなと、
確かに、うん、あのうまく読むことができますよね、
うん、うん、そうですよね、
はい、
でさらに、まあ、次の点で言うとそのこのゲームの根幹となるさっき言った強気と弱気というカード効果、
うん、はい、
うん、まあ、弱気で出した場合はその効果をすぐ発動できるけど、はい、強気で出した場合よりも弱いし、うん、強気で出した場合はすぐには実行できず、うん、全員が手番を終えてから最後にやるんだけど誰かがさらに強気でって言っちゃった場合は自分のアクションがなくなっちゃうよと、
うん
うん、
そういったリスクを考えつつやっていくわけですが、じゃあ弱気でやればいいじゃん、私なんか別にそんな強気でなんて勇気見せずに弱気でやればいいんだよ、なんかね、ヒサリンさんも最初これ遊ぶときそう思いませんでした、
思いましたね、うん、絶対できるしこっちの方がいいじゃんなんて思ってました、
そうでしょ、
はい、
ところが強気でどうしても出したくなるだけその絶大な効果があるんですよね、強気って、
うん
うん
うん、
これ2つカード使わないとできないことが1枚でできちゃうじゃんっていう効果を魔女なんかは持ってたりして、
うんうん
う
ん、
そういったものをやっぱり見て選んでると、まあなんですかね、ギャンブル精神がこうくすぐられるというか、
はい、いけるんじゃないかと思ってしまうんですよね、
そうついついいけるんじゃないかなと、
まあ、持ってるかもしれないけど強気でいけるんじゃないかっていう、そういう戦略をなぜか立ててしまうんですよね、
これはね、カードのイラストも結構影響してるかなと思ってて、みんなひょうき
ん
な顔してるんですよ、
してます、
いけるぜって、
いえみたいな、もうい
えいけるぜお前いけるぜ
いけるミラクルだよっていう、
あれじゃあのボードがボードで見たら、
うん、
あのこの人は絶対にここに移動しないだろうっていうのが読みやすくなってるじゃないですか、
はい、
そうですね、
はい、真面目に言うと、
そうですね、真面目以外で言わないで何ボケようとして
るゆいやもさんだから何がテンカードのテンションじゃ、
いやいやでも本当大事だなと思うんですよ
あ、ほんまですか、
このカードのイラストは本当にこうなんですかね、例えばこれがその数字だけとか色だけとか文字だけだったとして考えた場合、かなりその強気に出たくなるっていうものではないかなと思うんですね、
そうですよね、
カード見てるとどうしてもね気分が高揚しますし、さらに他の人も考えてる顔を見るとカードのひょうきんさとみんなの真剣な顔とのギャップでいけるじゃねっていうふうにこう言ってくる、
カードがね、カードが声
構来る。
まあ、私カードに、あ、そうか、ちばみさんまだここまで来てないかもしれないですけど、はい、私のところまで来ると、カードは自動的に私に喋りかけてきます。
すごい。
で、その顔ですよね。
え、あの、なんか、
そこまで達してないか。
遊戯王で言ったら、あの、ブラックマジシャン的な。
そうですね。
はい。
そうやって、いや、もうあいつは全員喋りかけて。
ちょっと待って。
ほぼ全員喋り
かけて。しかも危ない。遊戯が危ない人みたいになる
感じがして。私は危ないみたいな。
喋りかけは
ない
な。そうか。
でも確かに、こう、選んでるときに、
はい、
なんかこう、まあ、数字だけが書いてあるのと、はい、アートワークが一個一個こう違ってて見るのは、では、やっぱり違いますよね。
そうですね。で、まあ他のプレイヤーとは基本的に被りたくないのがこのゲームなんですよ。もちろん被せることで邪魔するっていう行為もできるけど、うん、はい、それだとやっぱり自分のアクション1個失っちゃいますんで、うん、被らないように相手の顔、まあ、表情だったり、まあ、心理っていうのを読み取らなくてはいけない、
はい、
うん、これがよりその魔法にかかったみたいよりもより強調されたゲームシステムの部分ですね。
で本来そのカードだけだと、うん、結局相手 その表情でしかわからないから、うん、まあ、初心者の人にとって占めればわからないことも多くなっちゃうんですよね。でもそれが、まあ、フィールドがついたことによってなんとなく顔はわからないけれど、うん、次にあそこに行くんじゃないかっていうことがわかるっていうことですよね。つまり
そうですね、うん、プラス私の、まあ、提唱するのはその色使いとか、うん、こう豊かな色によって、うん、より心を豊かにさせることによってギャンブル精神に火をつけるっていうことを貢献してるんではないかなと思ってますけど、うん、で、まあ、さらに次の話になりますけど、はい、まあ、面白い点ですよね、はい、自己間が2つ用意されている、ここも大事ですね。
あ、そうですね、
これよく聞かれるんですよ。これなんで2つあるのって、
うんうん、
え、じゃあこれ2人で遊ぶときは3つ使うのとか、そういう話ではないんですね、うん、
はい、
うん、これは何人で遊ぶ場合でも2つ使うんですけど、他のプレイヤーから読みづらいですね。自己間2つあるんです、うん
うん
うん、誰しもね。で、それぞれ位置が別々にありますんで、もみさんは次向こう側、自分の手よりも遠くにある方の自己間をこっちに運ばせようとしてるんじゃないかな、いや待てよ、手前側の駒をこっちに運ばせようとしてるんじゃないかなとか、いろいろね、思考ぶらせてる、
うんうんうんうん、
かつよりそのトリックテイキングによって強制的にカードを出された際の保険という、まあ、要は救済処置にもなってるんですよ。
うん、
ここがまたよくできてるなと思うんですけど、
最初私もやった時には、うん、なんで2つなんだろうって思ったんですよ、うん、しかもある場所近いんですよね、普通は端っこと端っことかなら分かるんですけど、すごい近いところにあって、
ね、
なんでこんなに近いところに設置する必要があるのかなと思ったら、そうなんですよね、
思考をずらすのと、
あ、やべえってなった時に、あ、これならいけるっていう次の手を考えやすくなるっていう、要は詰まりにくくなるんですよ、
そうですね、うん、
それは、でも逆に
その、そのカード出されちゃうと、私しようと思ってたのできないじゃん。うん、
はいはい、
いや、でももう一個の駒の方で、なんとか、無駄にはできない、
うんうんうんうん、
ぞっていう風にうまく利用できるわけですね。う
ん
う
ん、初心者にとってもそれはいいことですよね。
うん、
まあ一つのその、どんずばりになっちゃって、うん、どうしよう、もうやることがないとかっていうよりは、うん、あ、こっちもできるかもしれないっていう、まあ、
ポジティブですよね。
うん、できるっていうのはすごいですよね。
うんうん、
で、まあさらに展開しますが、スタートプレイヤーの移動、まあこのシステムもまあシンプルながらよくできてて、
うんうん、
スタートプレイヤーってとにかくなりたくないんですよね、ちばみさんね。
そうですね。
なんでなりたくないですか？
いや、もうだってスタートプレイヤーになっちゃうと、
うん、
強気を出したら絶対に被せられると思うんで、うん、被せられる確率が高くなるから、
ね、高いですね、うん、残りのプレイヤー人数分危険が待ってるわけです
から、はい、だから弱気で行くしかないという、
逆に言えばしもちゃんがね、はい、まあ、一番最後手番の人が最も有利なわけですよ、
うん、
はい、だって誰が何出そうが、
うん、
強気でって言ってももう後ろにはいないわけですから、うん、
はい、
ところがね、スタートプレイヤーはその手番ごとで実はまあ移動しちゃうんですけど、
うんうん、
強気を発動できた人が次のスタートプレイヤーになっちゃうんですよ、
うんうん、
なのでスタートプレイヤーどうしてもやりたくないから、
うん、
他の人が強気で出したカードを弱気でって、
うん、
他の人に、ね、
う
ん、
はい、
言っちゃう場合がある、
かもしれない、
うん、
これは結構ありますよね、
はい、
ありますね、うん、
要はカード持ってるけど出したけど、うん、強気でって言えるけどスタートプレイヤーしたくないから弱気です、
はい、
なのであなたもう一回スタートプレイヤーしてください、
うんうん、逆にこう絶対誰か強気で出してくれるだろうと思って、
そうそうそうそうそうそう、
出したら全員弱気にされて嘘でしょってなる、
そうそうそう
そうそうそうそうそう、
これサリーさんやってましたよね。
やってました。
4手番連続スタッフ
やってました。みんながそうでしょみたいな。
地獄。
で、結構 みんなチキンなんだよ、
ここがうまいじゃないですか。
ここすごいうまいんですよね。
もういらんとかき氷知りたくなる、
わーってなりますね。
素晴らしいゲームバランスですよね。さて、取りたいように思考を持っていくゲームでいいのに、あえてここでさらにひとひねりしてやるっていうのは、まあ、やられたって感じですよね。
でもあのカードの組み立てによったらスタートプレイヤーになりたい時もあるんですよね。もしこれが先に出されたら、ね、次のアクションが無駄になっちゃうから、うんうんうん、スタートプレイヤーになりたいなりたいけど強気も出したい出したいけどもしかしたらもう弱気しかないみたいな。
そうですね、
葛藤が、
はい、
そうありますね。
で、役割カードね、いろいろありますけど、はいはい、この役割カードそれぞれでね、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、うん、利便性をちょっと崩してあるんですよ、
うん、
全てのカードは均等に能力強いわけじゃなくて微妙に利便性を崩していて、で明らかに高性能で使いたくなる魔女なんかそうですよね、
はい、
だってドルイドの効果も持ち合わせてるわけですから強気で言えば、だから使用頻度上がるんですよ。だって移動して塔に収めるなんてできるんで、このゲームの根幹全てもう抑えちゃってるんですね。でそうでもないこの貧乏カードとなるこのドルイドですね、これ強気で出したとしてもまあたかだかプラス3点、まあ、3点が大きかったりちっちゃかったりするんですけど、その3点されるだけで効果はから変わらない、しかも魔女でうまくいけば別にこのドルイドを使わなくても大丈夫になることもある、っていうようにうまく崩してあるっていうのもよくできてて、
はい、
これによってみんなが魔女を使いたいとか、あとボトルを一斉に集めようとするっていう思考が結構うまく偏っていくんですね、よりバッティングするようにされてるんですよ、
そうですね、
その裏をね、チュパミさん的にはね、
はい、
やっぱ陰ってね、
はい、
他の人よりもこう前にというか出し抜いていきたいわけじゃないですか。
はい、もう勝ちこそ全てなんでね、はい、
そうですよね、まあ、そういう女子多いけど、
そうですね、
っていうのもありますし、
はい、ま、そうですね、なんかもう自分のチキン度を試されてる気がするんですよね。
あー、わかりますよ。
言うたらドロイドって、まあ、まあ、魔女で1枚でも、まあ、できることではあるんですけど、まあ、強気でいけば魔女1枚でできることもあるけど、でもドロイドをつけて補助をつけてあの全部弱気でいくっていう手もあります。
チキンプレイもできるけど、やっぱりね、ヒサリンさんの前でいい格好したいじゃないですか。
なんか目の前でね、
見せたいじゃないですか。この男、
ね、
弱気ばっかり出してるな、ちっちゃい男だなって思われたくないわけですよ。
男は強くないと。
そうですよね、
な
のでね、強気で出してね、はい、でしくじってね、
滑ってね、ちょっとね、
そうですよ、
かっこ悪いみたいな。
こっちはやったんですね。
でも、まあ、大概やっぱりこうね、強気でうまくいくだろうって出して、はい、誰かが私も強気ですって言われてアクション消された時ってクソって言いたくないから、まあ知ってたけどねって言いますよね。
思ってたかって、
知ってたけどみたいな。
やっぱ持ってたよね、分かったね。
いいの、スタピー取っちゃうけどいいの、俺わざとだけどって言っちゃうんですよ。
スタピーだよって。
でも顔真
っ赤。
ちょっと三沢町になりますよね。
血圧上がってる。
血圧
が。血圧上がった。
キ
っていうね、ちょっとね、けんけんがくがく
ありますが、うわーってなってますよ、ね。
なります、なります。
で、最後ですが、
はい、
このイベントカード。これがまたですね、まあ、マルコ・ポーロの足跡でもそうでしたけど、ちょっとダイナミックなんですよ。ゲーム的に。
はい、
このダイナミックなこうイベントが用意されてて、まあ、例えば何かというと、黄色の土地にラウンド終わりでいるとマイナス3点食らっちゃいますと。
またこのカードのおかげでよりバッティングするように
そう
わざとしてあるんですよ ね,
すよね。
ここにいられないじゃんみたいな。
とかあと4枚しか選んじゃダメだっつってんのに1枚でもいいよ、あと5枚でもいいよ、ただその分点数引いちゃうよっていう、はい、またカードもあったりして、これがラ
ウンド
ごとでね、
い
いエッセンス出してますよ。
やっぱそうやっていくうちに性格も見えてくるんですよね、やっぱり。でそうすると、あ、絶対あれやろうとしてるとかだんだん分かってきて、
イベントはまたイベントが可視化されてることによって、
はい、
そのそこに合わせていくのか、合わせないプレイヤーなのかっていうのを読んでいくと、
すごい
ね、
っていう風な、まあ、これが、まあ、私が思うその面白いと思う部分ですけど、
それは、あ、でも一回ちょっと説明、もうされてなかったけど、この雲がね、あるんですよね。
あ、そうですね。
雲ありますね。
あの、ドルイドと、まあ、魔女と、まあ、
雲を細かく、まあ、詳細説明してなかったですけど、 まあ、雲を取り払うスプーン、うん、スプーンおばさんじゃねえよ。
危ない危ない危ない。
ステッキおばさん。はい。はい、ですね。ちょっと年齢バレますけど。ステッキおばさんがいるように、要は、その雲を取り除いていかないと前に進めない土地っていうのが用意されてるんですね。はい、このゲームボード上に、
はい。はい。
で、この雲を取り除いて、どんどん進んでいって、その分アクション消費しちゃうよと。
うん。
でも、このホグワーツから遠ければ遠いほど高得点の塔があるんですよね。うん、
はいはい、
うん。
で、またこの端っこの方に、また別の用意してアミュレットをこう集めていって、また点数を稼ぐっていうのもあって、うん、割とそのやっていくことっていうのは、人で結構分かれたりするんですが、うんうん
う
ん。
まあ、その説明この後しようと思ってたんですけど。
あ、ごめん。
まあじゃあこちらに入りましょう。
はい。
はい、遊ぶ際のコツ、ポイントなんですね。はいはい、まあ、そこに触れていきたいんですけど、うん、コツとして、まず、準備のコツなんですが、
うんうん、
バリアントが充実してるんですよ、このゲーム。
あ、そうなんですね。
ぜひ入れてほしいです、
うん
うん。
少なくとも、暗雲とアミュレットは入れてほしいな。
うん
うん、まあ、これ今さっきね、カオリンさんが言ったように、アミュレットがね、端っこに用意されてますよね、はい、なんて言ってますけど、はいはい、実はあれ、基本ルールだと入ってないんですよ。
そうだったんですね。
そうです。そ
のルールは。普通に遊んでいたら、これバリアントだったんです。
そうです、バリアントです。で、バリアントって基本めんどくさいじゃないですか。
そうですね。まあ、なんかちょっとやって慣れてきたら入れるかなぐらいな。
打足的なものでしかないとか、まあバリアント入れたら余計にバランスが崩れちゃったよみたいなことも、まあ往々にしてあるので、まあどうなのっていう意見もあるんですけど、正直このゲームはこのバリアントを入れないと、ちょっと単調なんですよ。アクセントが弱いんですよ。で、早い者勝ちゲーになっちゃうんですね。
そうですね。
なので、初心者がいたとしても、まあ私としては、最初からバリアント、表面だったら、アミュレットとアウンは入れた方が、よりいろんな思考が働いて面白いよと思ってますね。で、実はこれ裏面もあるんですよ。私たちは表面しかもね、まだ遊んでないんでしょうけど、実は裏面はワープ機能があったり、孤島があったりして、ね、より迷路状になってるんですね、ボードが。まあ、ただ、ちょっと、それは逆に今度アクセント強すぎるんで、
だいぶ慣れてきて。
そうですね。その初心者がいるときは表面でアンアンドアミュレットかな。まあ、これがまず用意としての、まあ、コツ。で、さらに、プレイ人数としてのコツにも触れたいんですけど、プレイ人数は、私は4人がマストかなと思ってます。で、これなんでかっていうと、まあ、これ5人までできるゲームなんですけど、5人でやる場合は、まあ、フルコンポーネント使いますけど、はい、4人以下であると、禁止カードっていうのは用意されるんですね。この禁止カードっていうのは何かというと、使われていない人数分のカード、ね、役割カードあるじゃないですか。
はい、
これをラウンドごとでオープンするんですね。
ランダム
で。4人の場合は1枚オープンするんですけど、そのカードは禁止ですと、使っちゃいけませんよこのラウンドでは、っていう風になるんですよ。で、使っちゃいけないけどどうしても使いたいん、禁止でも使いたいんだ、じゃないと困るんだって人は、じゃあマイナス3点ですねっていう風になってるんですね。
使えないわけではない、ね、
そうなんですよ、まあ、この呪いの役割カードと呼ばれるんですが、これがエッセンスとしてですね、非常にいい働きをしてて、この呪いの役割カード、禁止カード、あえて選ぶというプレイスタイルが、これがまた一つの戦術になるんですね。ですよね、ヒサリンさんね。
そうですね。
うん。
これをあえてね。
そう、あえて。あ、
そうかな、みたいな。
あ、これ禁止なんだ、今回使えないんだ、困ったなと言いながら、ヒサリンさんは裏で腰たんだと、ちゃっかり4枚の中に入れるわけですよ。
そうです、ね。
なぜなら他の人はほぼ出さないだろうから、禁止だから。
そうなんです。
でもマイナス3点してても、これを強気で出せるわけですよ。だって他の人出さない可能性高いからね。強気で出していける可能性が非常に高い、なんでそういったプレイングも可能。
またそれはあれですね、ギャンブル欲をそそりますね、
そそりますね、
そそりますよ。これまあこの前あれですよ、赤ずきんは眠らないのジュンさんと遊んだんですけど、はい、4人で遊んで、
はいはいはい、
ね、そのうち3人が禁止カードを出すっていう珍事件が珍事件が
すごいな、
ギャンブラー勝負しなかった
ギャンブラーっていうか
でももうみんな3点下がってるんだね、
はい、いや私も怪しいなと思ったんですよ、みんなやったら禁止カードの方に目向けてんなと思ってチラチラチラチラ見てるからあれと思ったんですけど、
まさかのですね、
正解が出ますね、
がっつり、
ま、
がっつり強気強気が無駄になりましたね。
でもちょっとあってなりますよね。
あ、
そ
っていうね、まあ、キングスカードがあって、
はい、リスクを取ってでも、
うん、でもチュパミさんは逆説唱えてて、その私はマックスで遊ぶ方が面白いなっていうわけですよ、はい、これなんでですか。
これやっぱりあの禁止カードで、あの禁止されたものが出るとやっぱり偏りが出ちゃうじゃないですか、
うん、
でその偏りがいい方に向けばいいんですけど、あの私はもっとあの人間を見て考えたいんですよね。その人の人を見て、うん、ボードを見て、もっともっといっぱい考えたいんで、禁止カード出されるとちょっと偏っちゃって、このカード出さない代わりにその戦術が限られてきたりとかもするから、
うん、っていう風に、はい、まあ、チパミさんの場合ほらドミニオンでも、はい、もう何ですか、呪いカード使わないでもうバンバン自分のやりたい、ね、はい、デッキを作っていくっていうのが好きじゃないですか。
プラスワードもそういうプレイですもんね。
そうですね、
自由にしたいんだ、
自由なんですよ、この子自由にしたいんです。
私は自由にしたい
な。そうなんですよ、だからあの、はい、ホラボトの後半出ないんですよ。
そうなるほど。自由の、ね、行き着いた先だね。
そうですね、なるほど、
自由に行きたい、ま
あ、自由に行きたいんだ。
そんなプレイヤーもいていいと思います、
はい、
ただ私個人としては4人がマスターかなと思います、
ね、まあ、3
人だと ね、あの3人でもね非常に面白かったですし、2人でも面白いんですけど、はい、まあその分ちょっと強気で出すリスクが減るんで。
そうですね、なるほどね、うん、まあ、出しやすくなっちゃうからこそ
ちょっと大味になっちゃうんで、うん、ちょっと4人がヒリヒリしてちょうどいいかなと思います、うん、はい、で次の遊ぶ際のコツなんですけど、
はい、
プレイングの、ね、うん、コツなんですが、たまには自分がしたいことではなくて、うん、みんなが選ばないであろうカードで4枚構成してみると、これが意外と美味しいですよ。
あ、分かりますよ。
これは一つのコツですよ、
はい、
これ何かっていうと、うん、ね、まあ、被らない方がいいじゃないですか、うん、でも自分のやりたいこととのせめぎ合いなんですけど、うん、
はい、
全く自分にとってメリット薄いんだけど、4枚被らないやつやると他の人がどんどんどんどんカード被って出してるのに自分の手番が来なくなるんですよ、
うん、
なぜなら被ってないから、
うん、
スタピー取らない限り出さないですからね、
うん、
ってなると他の人は終わってるのに自分の4連続手番がうまくいけば発生するわけです、
うん、
ってなるともうお分かりですよね。すべて強気で出せるわけですよ、
うん、
4枚、でそれが例えばボトル、ね、うん、このポーションを、うん、まあ、補充する収穫者のカードだったりするじゃないですか、うん、もうあっという間にもう自分のリソース
が気持ちいいですよ、
気持ちいいですよ、
これはね、いいですよ、だから、うん、まあ、ちょっとゲームの進行としては一歩他の人より遅れちゃうんだけど、うん、ここで蓄えて蓄えておくことによって実はゲームの終盤のブーストになるんですよ、うん、それによって勝てちゃうみたいなこともあるんで、
そうですね、貯金を貯めて一気にパーン使うと。
そうなんです。
なるほど。
なんでやりたいことばかりっていうので考えないで、うん、みんなの思考が分かってくる、はい、大体4ラウンド目ぐらいでちょっとそういうことも織り交ぜてみると、うん、うまくいく可能性もある。
あ、いいですね。私あのもう一つちょっと別の、まあ、もみさんと逆の方法でも、
うん、
ちょっと面白いなって思ってるのがあって、うん、あの例えば隣の人がスタートプレイヤーの場合、うん、
はいはい、
まあ、次の手番の時に絶対自分が最後じゃないですか、
はいはいはいはい、
だから隣の人が一番最初に出すであろうカードをちょっと読んで、
うん、
まあ、ちょっとバクチで出してみるのもありかと思うんですね。
あ、
でそうしたら絶対に自分が強気でいけるし、
そうですね、
その後のプレイも弱気だとしても、うん、あの常に自分のそのカードでその展開できるじゃないですか、
うん、だからかちばみさん嫌われてますよ。
そんなこと言われてるんですか。
陰口叩かれてます。
もみさんだ
けあれですよね、かおりさんね、そういうプレイングって嫌われるよね。
あいつはって
何ですか。
それそういう手出す人たまにいますけどね、相手があえて持ってるカードを自分のメリット薄いのに出して被らせて邪魔するタイプ、
いいんですよ、ちょっといやらしくて。
あんたやりたいのどっち、自由にしたいのどっち。
これあの不思議な、結構不思議な、スタートプレイヤーの隣じゃないと効果が意味がないから、離れてる人はそれに気づくとうわーってやってるなと思うんですけど、
スタート
を取ってる人はさぞ嫌だろう
な
という、
スタピで嫌なのに、スタピの人は気づかないですよ、あのそんでどころじゃないんで、
あ、
まあ、まあね、必死ですから、
そうですね、まあ確かにそうですね、
やらしいな、
まあ 私を自由にしたいのはその自分の組み立てがこううまくいった時すごい気持ちいいじゃないですか、
うん、
皆さんと干渉しながらうまくいくっていうのが、うん
はいはい、
なので、まあ、最初に出すカードを制限されたとしても、まあ、うまくいくことが大事なんで、
うん、
はい、別に大丈夫ですよ、う
ん、大丈夫みたいです、全然大丈夫みたいですよ、
はい、キサリンさんはうんって言ってましたけど、私はもう全く耳に入ってませんでした今の何言ってるか全然分かんなかった
、私の最後は大丈夫ですよ、
はい、私
まあいいや、
うん、まあいいや
まだだよ、まだだよ、
はい、
まあ、最後の遊ぶ際のコツなんですけど、
はい、
これはちょっとルールからちょっと逆走する話なんですが、
はい、
まあ、ルールの方には、基本的にカードがあるかないかは自分の手番が来るまで言っちゃいけませんよって書いてあるんですね、
うん
うんうん、
要はスタピーがこのカード出します強気でって言った時に、あ、それあるなんて言ったら話になんないじゃないですか、
お、そうです ね、う
ん、まだ自分の手番じゃないのに、
うんうんうん、
なんでそういった意味では言っちゃいけないんですけど、ね、あるふりをする、
うん、
ないふりをするという、
はいはい、
そういったブラフというか演技も込みでやるとよりパーティーが、
う
ん、
そうですね、盛り上がりますね、
そう盛り上がるな、まあ、これあでも本当リスナーの方で気をつけてほしいのは、全員が楽しめるプレイングではないですよ、これ。これガチゲーの方は、
はい、
そういうのやっぱりすごい嫌がる方もいるんで。
そうですね、なんかもう転がされてる感じがね。
そうそうそう。
遊ぶやめてって思っちゃう、
はい、なっちゃう人もいるんで、ね、あくまでそのパーティー寄りなメンバーで遊ぶときは、
はい、
うん、へえ、あ、そのカード来ちゃうんだ、みたいな顔しながら、ね、待つわけです。
パーティーピンポーたちは。
そう。そしたら、あんな顔されたら弱気で出さざるを得ない。
すごいな、みたいな。
でも実は持ってないよー、みたいな。っていう楽しみ方みたいなのもできるんで、まあそういった演技をするっていうのもこのゲームのね一つの面白さかなとは思いますね、はい、
そっか、もみさんこの間ずっともうそれ出しちゃうの出しちゃうのってずっと言ってたのはそういうことだったんですか。
そうですね、この前伊達あずみさんに黙れって言われました、
ね、ストレート、
はい、そりゃそうです
な、黙れと、
ね、すいません、ね、
出したら胸ぐらつかんで天井に埋められますよ。
そう、天井に埋められるの
すごい
な、もうやばいな、
すごいな、
大丈夫、それジャガーさんで見たことキュートークジャガーさんで見たこと
すごいな、
まあ、それは多いという、
はい、
はい、
でここからですね、
はい、
久美さん、
はい、
いつものコーナーなんですが、
はいはい、
あえてこのゲームのネガティブなことを言っちゃおうコーナーです。
う
ん、うん、今回なんか3択とかあるんですか、は
い、この、まあ、なぜあえてネガティブなことを言うかというと、まあ、まあ、何でもかんでもね、面白い、うん、これがいい、もう最高だ、みんな買ってくれって言ったら、うん、正直わかんないわけですよ。よりジャッジが。
そうですね。
買うための。なんで、あえてネガティブな部分を言うことによって、うん、よりこのゲームのどこが引き立ってるかっていうのを強調しようというものなんですね。
うんうん、
で、ここからクイズです。
はい。
私が今から言おうとしている3つのこのゲームのネガティブな点、うん、ここダメなんじゃないかなって思っている3つの点、果たして何でしょうか、はい、シンキングタイム、どうぞ。
ティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティ
ッ
ティッティッ配置、配置、なんていうか、この得点の。
得点の配置。
うん。
に、ばらつきがあって。
ばらつきがあるというか。
バランスが整ってないんじゃないか。
かな？
正解！はい、その通りです。さすがですね、サリンさん。いいところに目をつけましたね。
はい、
まず、得点のバランス調整が、ちょっと偏ってるかなと私は思います。っていうのは、右上が強すぎるんですね。これ、まあ、ラジオなんでちょっと分かりづらいかもしれないですけど、このスタート地点のホグワーツのね、周辺は3点とか4点の塔しかないんですよ。
うん、
なのに、一番遠い右上、マップ右上は、9点、10点、9点、そして7点の無限に突っ込める塔があるんですよ。
うん、
この7点に突っ込める無限の塔もまたすごくでかくて、ここにたどり着いた人はこの7点の塔にひたすら突っ込めば、要は点数ボロボロでもらえるわけですよ。ね、ゴリゴリですよ。
ゴリゴリですね、
うん。ゴリゴリですよ。
しかも9、ね、10、9が周りにあるじゃないですか。
最強だ。ね、
9たす9たす10、いくらですか、ひさりんさん。
28です。
正解。
ちょっと考えたなぁ。
28っ って、いやいや、はい、このゲーム、得点ね、トラック見てもね、まあ、100点がマックスのところになってるんですよ。はいはい、の中で28点が一人でね、
できちゃ
う。っていうのは、さすがにちょっと強すぎるんじゃないかなと。で、これは、まあ、その、通な人からすると、この移動特化して、早く遠方に移動できたプレイヤーへのご褒美、みたいな要素だから、いいじゃないかと。で、しかも、誰かと被って、こうね、同じように進んじゃった場合、ね、みんなが狙っちゃった場合ですよね。こう、取り合いになっちゃうと、一気に美味しくなくなっちゃう。他の塔も潰し合っちゃうから。なんで、まあ、逆に、その、左下は早めに高得点が狙えるように調整されてるっていうふうに、まあ、言われてるんですけど、それでもですね、まあ、あくまで個人的ですよ。私個人というか、まあ、私界隈ですかね。このホーラーボードメンバー界隈ですけど、まあ、弱気でも移動に専念すると、結構、4ラウンド目ぐらいでたどり着いちゃうんですよ。
そうですね。
そうですね。
邪魔できないですから、弱気だった場合ね。なんで、ここに来て、その後5、6、7ラウンドずっとここで稼げちゃうと、まあ、勝てちゃうよね。
そうですね。そのプレイングこそ、もう攻められますよね。
うん。しかも、まあ、そのね、スーが言う、はい、その、誰かと被った場合って、結構心理として働くのが、あ、やべ、被ってるから自分は違うところに行こうって思っちゃうんですよ。
まあ、そうですね。
つまり途中で分岐しちゃうんですよ。この競争どっちかが早々に諦めちゃうんですよね。なんで、結局最終的には一人がたどり着いてるってパターンが多いんですよ。ってなわけで、うちではあくまでハウスルールですけど、この7点の無限の塔、ね、いくらでも突っ込める。他の塔はね、実は1回突っ込んじゃうともうそこには突っ込めないっていう塔なんですけど、この7点がひたすら突っ込める右上の塔は3点にして遊んでます。で、これが意外とね、バランス取れましたよね、
ちょっとね。そうですね。これやったら全然勝てそうやなって。
そう、だって右上行っても、まあ、28点はありますよ。だって9たす9たす10点のはね。けど、まあ3点なんで他のところに行こうとするわけですよ。まあその間に他のプレイヤーはそれぞれ各地で点数を取るっていう風にうまく働くんで、その場で7点取るっていうのがなくなったで言えば、かなりまあバランスは取れたかなと。
以前はその右上が7点でいくらでも突っ込めるっていうのが残った状態では、あの右上に行った人が絶対に勝ってましたよね。
そう、私このゲーム
何回もかやったけど、
周回してるんですけど、右上に行った人がまあ7回そのうち7回勝ってるんですよ。
それは強いですね。
まあもちろんその遊んでるメンツがね、まあ様々とはいえ、まあ思考は偏ってる人が多いんで、まあね、もっとギークな方、フリークな方が遊ぶんだったらそういったことにならないかもしれないですけど、ちょっとやっぱり強すぎるかなと思いますね。なんで、あの、おすすめとしては、はい、右上の7は3にする。と思ってます。
そうですね。はい、そしたらなんかいろいろと、その右上以外でも狙える場所が出てくるから。
はい。
また逆にあそこの1個しか埋められないとこが3つの残るじゃないですか。そうすると、自分いけるかもしれないっていうことも起こったりするじゃないですか。先に70点自分が取るぞみたいな。それも結構デッドヒートが面白かったり。
はい。
そうですね。そういうことが逆に生まれたりね。
はいはい。
はい、じゃあ、続いてのネガティブな点。はい。はい、当てれる人います？
ネガティブな点？
そう、私個人が思ってるネガティブな
点。どうだろうなぁ。
まず皆さんもう無意識すぎて言ってないんだと思うんですけど、ネガティブな点は、兆候が巻いてば発生しちゃうことですか。
そうでした。
これあなたです。
そうですね。
はい。
うん。
カオリンさん。
やってるから気づかないんだよ。
はい、殺して。
いや、だからあの、あれですよね。それを回避するために、タートプレイヤーのマーカーが、
うん、
あの、1分計になってるんですよね、うちでは。
あ、うちのね、ハウスルールで。1分の砂時計を持ってきて、
大丈夫
だ。何単価なんですか。ね、いや、まあ、まあ、そうなんですよ。あの、その、兆候がなぜ発生してしまうかなんですが、
はい、
うん。まあ、そうですね。まあ、マルコ・ポーロでも兆候発生しちゃうんですけど、あれって、まあ、最初、ね、ダイスの目をどれに使うかっていうので兆候するんですけど、このゲームの場合、毎自分の手番、毎自分の手番のたびに状況が変わってるんですよ。激しく。一つ前のプレイヤーが弱気で全然ね、自分の思ってたことと違うことを知ったら、また あれちょっと待って、このカードどうしよう、強気で出そうかな、弱気にしようかな、いや弱気にしたところでどうしようかな、このことをいっぱい考えちゃう、
うん
うん、しかもスタートプレイヤーになったらまずいだろう、え待ってよ、この後のプレイヤーはあいつだから、うーん性格的に考えると強気で出してくる、いや待って、そもそもカード持ってるのかみたいなことをひたすら考えちゃう、はいはい、これが毎手番発生しちゃうんで、
うん、
プレイヤーによってはこのゲーム75分どころか3時間ゲームになるんです。3時間4時間ゲームになっちゃうんです、ね、
はい、
平気でやります、
やっちゃいますね。
これがよく起こるのがね、ヒサリンさんのね先輩でおわすグミさん、はい、そしてカオリンさんですよ、
そうね、
なんでそういう、まあそれはそれでまあゲームの楽しみ方なんですけど、はい、まあちょっと砂時計使って、
うん、はい、私も彫刻する人間なんですけど、
うん、
チョコがいいとは思ってないんですよ、
はいはいはい、
あの、うん、やっぱリズムがあるので、
うん、
なるべくそうですね、うん、なるべく崩さないようにしたいんだけど考えちゃって気がついてすごい立ってるみたいなね、
まあ、確かに
面白い、ね、いけないなと思います。ただ確かに、
うん、勝ちたい、勝ち筋を見たいっていうのが、うん、
あとそのために
面白いと思うんですけど、
砂時計だけじゃなくてカードスタンドがあると便利ですね。あ、
これはいいですね。
これなぜカードスタンドがあるといいかっていうと、はい、うん、誰かがその考えてる間にカードスタンドにカードを立てておけばすぐ見れるわけですよ、うん、
はい、
これしてこれしてこうしよう、う
ん、で手に持ってなきゃならないですもんね。
そう、
見るには
普通に手に持ってしまうと、
はい、
やっぱちょっと手が疲れてきたら伏せて机の上とか置いちゃうじゃないですか。そしたら思考がそこで一回切れちゃうんですよ、
うんうん、
でまた自分の手番が来た時にちょっと待ってねっつってカード取って見て、
うん、
あーこれ何使うんだっけなってなっちゃうんですよ。
あー、なっちゃいますね、
はい、なのでこのゲームカードスタンドの相性が非常に
確かにいいですね、
うん
うんうん、
はい、じゃあ最後のネガティブ
で、しかもあのそれカードスタンドに立って、
あー、もう無視無視ですか。
私の自由だから
自由だから言いたかった、言いたかったんですよ。
何ですか、言ってください。
いやもうでもすごいしょうもないことですけどいいですか。
あー、カードスタンドについて、はい、しょうもないことどうですか、何ですか。
いやもうカードスタンド関係ないんですけど、
うん、
あのカードスタンドに立てるじゃないですか、うん、そしたらその待ち時間の間にあの腹筋とかできるんですよ。
はい、次の話。
そしたらもうなんかあの
はい、ててててててててててててててててて
てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
てててててててててててててててててて
てててててててて
まあこれはちょっとまあ私の目線からでなんで、うん、他の人は気になってないかもしれないですけど、はい、ボードの見た目、これがさっき言ったように原色を使って色をとりどりで豊かにしてあるんですね、あえてね、
うんうんうん、
してあるんですけど、まあこれによってまあなんかこうレトロな雰囲気も出たりして、
はい、
まあ、ボードゲーマーにとってはなんか懐かしいななんて思って、
うんうんうん、
かなり気持ちいいんですが見づらいんですね、ちょっとね、うん、ちょっとだけボードが見づらいんですよ。
ちょっと正直思ってました。あの実際その私がプレイした時に、
うん、
ここ置けるんだってなったところが結構あって、
あ、
あの境その場所のフィールドっていうんですかね、この境が白い薄い線で書いてあるんですけど、
う
ん、
県境がね、
すごい分かりにくいんですよ。
分かりづらかった
ね。でまたその県境の上に置いてある塔っていうのはどちらでもまたいでいるんですよね、
うん、
そうですね。
でもそれがすごい見にくい、
うん、
これ三つまたいでる、またいでるみたいな、
うんうん
う
ん、
わー気づかなかったみたいな、
でなんか人が置いてるのを見てそこまたいでる、本当にあ、またいでたみたいな、
あるあるある、はい、
これがちょっと気づきづらいんで、ね、見づらいかなっていうのはちょっと正直なところありますね、う
ん、でもちょっとその分まああの見つけた時のこの嬉しさみたいな、みんなが気づいてないけど自分見つけた、
しめしめって感じはありますね、
まあありますけど、まあ
やっぱこう、ね、そうすると慣れてきてる人は分かってるけど、
はいはい、
慣れてない人は分かんなくて、うん、そのままスルーしちゃったとか、
そうですね、
っていうことが起こり得るかな、
確かに下がれますね、それは、
ね、
うん、
初めてやる人とはね、
で、まあ、さらに細かい話をすると、はい、色覚異常の方に対しての配慮が実はこれあんまされてなくて、
うん、はい、
まあ、こういうことを言うとちょっとね物議を醸し出すんですけど、ちょっと色覚異常の人はこのゲームをやるときにコマが同じ色に見えちゃうんですよ。まあ、例えば、まあ、ヒタリンさんなんかはね、あのナースなんで分かるかと思いますけど、この目の前に置いたね、紫、オレンジ、緑のポーションがあるじゃないですか、
はいはい、
これを色覚の、まあ、ツールというかアプリがあるんですけど、うん、これで見たりなんかすると分かるんですけど、色が一緒になっちゃうんですよ。
本当ですね。あ、一緒だ一緒だ。
で、これは色の濃さとか、そういったまあ顔料で、あの表現して差をつけてほしいんですけど、はいはい、そこがちょっと配慮されてなくて、一緒に遊んでたとしても、ちょっとわかんなくなっちゃったりするんで、そこら辺もちょっとできたらよかったかなとは思いますね。
確かに。
まあ、最近ね、そこら辺もちゃんと配慮してくれてるゲームが増えてきてるんで、より気になっちゃった。
結構男性の方いらっしゃいますもんね。
多いですからね。10人に1人って言われてますから。
色弱も含めたらね。
そうなんですよ。ってな感じで、まあネガティブな部分はそうなんですけど、
はい、
まあそんなことをね、払拭するぐらいのハイパー面白い、
はい、
このブルームサービスですんで、まあぜひいろんな人に遊んでもらいたいですね。
は
い、まあじゃあ、はい、点数に行きますか。
はい、はい。
まあ、いつもですね、久々にここ点数をつけるんですけど、このゲーム。100点の指標を決めて、
はい。
まあ何を指標にして、このゲームは何点だって決めてるんですよ。というわけで、まず指標を決めなきゃいけないんですが。
そうですね。
はい。ひさりんさんが好きなものは何ですか？
私は、宝石の。あれは結構好きなんですよ。宝石のきらめき。
あ、宝石のきらめき。宝石。好きなボードゲームできた。
あ、あれですね。まさかの好きなボードゲーム。
あ、そうじゃなくて。あ、どういう意味ですか？どういう意味？どういう意味？どういう意味ですか？
まあ、ボードゲームを引き合いに出して何点かっていうのでもいい。まあ。
あ、じゃなくて、自分好きなもの？
やってみましょう。やってみましょう。
やってみますか？
はい。いつもは、
はいはいはい。
ね、秋だしサンマですね、つって。
あー、そういうことですね。
そうです、そうです。でも今回は、新しい試みとして、ボードゲームを、
大丈夫ですか？
ボードゲームで、
あ、いや、これが結構偏ったボードゲームだったら、やりづらいですけど、
まあ、でも確かに、宝石のきらめきだと、まあ、ね、ホラボードでも割と話題にも
出てますし、皆さん遊んでますし、まあ何よりも標準的なゲームなので、まあじゃあそれでやってみましょう。
やってみましょうか。
はい、というわけで、じゃあ宝石のきらめきを100点として、こちらのブルームサービスが何点か。
ほう。
じゃあまず、チパミさんから。
はい。じゃあ、宝石のきらめきを100点として、
うん、
ブルームサービスはそうですね、130点。
ああ、こんな感じになるか。
なるほど。宝石のきらめき。
予想はちょっとしてたけど。
うん、まあね、もうなん
か。宝石のきらめきはまたいいからね。
そうですね。宝石のきらめきはもうほんまもう知るほどやってたんですね。まあでも、やっぱ、最近新しいブルームサービスの方が、まあ、新鮮で面白いなと。
ちょっとでも、意外でしたね。ちばみさん結構宝石のきらめき好きじゃないですか。
そうですね。まあ、なんか。
ね、ホラーボー大賞の
時、
ね。
いや、だからですよ。宝石のきらめきが非常に好きだからこそ130点なんですよ。
なるほど。
これもめちゃくちゃ好きってこと
ですね。はいはいはい、そうですね。
じゃあ、ここはひさりんさんに聞いてみましょう、はいはい。
そう言いながら私も100点は超えます。
お何点ですか？
でも、10か20、20点ぐらい。
120。
うん。
120点。
うん、面白いです、これは。
お、
どこが気に入りました？
やっぱり、人を見ますね、私も。なんか、駆け引きじゃないけど、
うん、
ここで見えるんだけど、なんか、このカードは、みたいなところが、すごく面白いし。
うん、まあ、そう言ってる割には、ひさりんさん、そうそうそう、カード決めるタイミング、異様に早い
です。異様に早いですね。異様に早いし。そうなんです
けど。
この人、ランダムで出してんじゃねえかなって。
いやいや、考えてますよ。
そんなこと言ってますけど、え、それっていう、しかも、違ったって感じを出すんですよ。
そ
う
そ
う
なんでそのカード選んだんだよ。
もう何もできないって言ってるの。
それが、
っていう。
出されるからなんですもん。なんか、予想外のもの出されて自分出そう。これ、計画がもうなんか。
わかった。まだ若いから人の闇の部分とか触れてないんですよ。
出た、闇の部分ね。
闇の部分。
でも前回ちょっと、ね、スタートプレイヤーを常に押し付けられるという。
それはもうね、
地獄でしたよね。
あれですよ。人間なんて信じるもんじゃないんですよ。
そうですね、
本当に親しいと思ってる親でさえ裏切ったりするわけですから。
ダメですね、もうちょっと。
うん、ありますよね。
あります。
裏を変えて、裏を変えて。
何の話ですか？
はい、じゃあ。カオリンさん、
はい、
そうですね、私は宝石のきらめきを100点として、うん、ブルームサービスは160です、
うん、おー、なるほど、
うん、あの 宝石のきらめき もちろん好きなんですけども、うん、こっちの方が臨機応変応変、
うん、
それが出るじゃないですか、うん、宝石のきらめきは割とこう自分の中で本当にこう構築して、うん、それを思い通りにさせるゲームですよね、うん、でもこれは思い通りには決していかない、
うん、
でもその中でもこう、まあ、細かい道をいくつか作っておいてこっちにも行けるこっちにも行けるみたいなのをいっぱい考えられるっていうのは私好きなんですよ結構、
あ
っていう点でやっとこれっちかな、
うん、なるほど。
じゃあまあ満を持して
満を持して満は持してないです
ね持したかなと思って。
そうですね、まあ私も宝石のきらめきは鬼好きですけど、まあ今回に限ってはちょっと200点かな。宝石のきらめき2つ分、
うん、おお2つ分、うん、なかなかお高い。
今年は本当豊作ですね。
はい、
うん、まあ困りますけど、このゲームは何がいいって、その初心者でも入りやすく配慮されてるのと、うん、かつこのエキスパート対象取ってるのにインストもすぐ簡単にできて、
うん、
で遊べるじゃないですか、うん、なのにすっげー深みを感じるんですよね、
うん、
心理戦にもうひたすら疲れるわけですよ、
うん、
この感覚はまあちょっと宝石のきらめきでは味わえないですから、
うん、そうですね、はい、
この深みを感じれるっていう意味ではまあ 200%そうですね。
なるほど。
うんですね。
じゃあどうしますか。
総合点。
はい。
まあ総合点はまあ140かな。
うんうん、いやもうちょっといっていいんじゃないですか。
いや正直いっていいですよ。
じゃあ160かな。
うん、もうちょっといっていいんですか、
ね。おい。
いや私宝石のきらめきへの愛が好きなんで、
う
ん、
はい、
180だと私は思います。
じゃあ180かな、
はい、
うん、はい、というわけで、
はい、
こちらは、宝石のきらめきを100点だとするんであれば、
はい、
180点になりました。
あ、
はい、
面白い、
はい、
面白いんで、はい、ぜひ、うん、今ね実は世の中的に相当品薄で、
はい、
はい、全然手に入らないんですよ。
あ、これはあれですね、じゃあブルームサービス持ってたらちょっとモテちゃいますね。
モテちゃいますね、モテゲーにもなっちゃいますけど、まあ今だけですけど、
まあ男性にもね女性にもね。
これが年内かな、はい、また入荷するかもみたいな話の情報もあるので、はいはいはい、次入ったらもうすぐさま買ってください。
ちなみに日本語版とかっていう話はまだ全然、
うーん、
あー、それ気になりますね。ここまで面白かった
ね、あれなんですよ、
はい、
まあ、ボードゲームフリークな方だとよく知ってるんですけど、
はい、
このメーカーがですね、はい、アレアなんですね。
ほう、
でアレアって日本語版はあまりないんですよ。
あ、
まあ、メビウスさんが出してるものでベガスとかもアレアで日本語版あったりするんですけど、メビウスさんが、まあ、日本語版出すぞって動かない限りはおそらくアレアの商品はないから、これも日本語版を待とうっていうのはやめといた方がいいかなとは個人的には思いますけどね。
これでもあれですよね、この強気弱気のところの説明が日本語で出るようになったら、より執行初心者の人も、
そうですか、
ね、
これ正直
まあでもあれか、図でわかるか、
アイコンが非常に、
そうでしたね、
もうわかりやすいね、
日本語は無理ですね、
うん、はい、という感じで、はい、まあボードゲームの紹介はここまでということで、
はい、
はい、久々さん大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ続いてホラー映画の紹介に入りますが、
はい、
つばみさんはここでさようなら、は
い
は
い、あ、じゃあその前に、じゃあちょっと皆さんでトマトでもいただき
ます。なんでトマトよ、
あ、いただきますか。
トマト、
何のトマト、
ちょうどですね、今こう目の前にトマト
が、はい、何このトマト、
はい、
何
ですか、美味しそう。これはコラボとの、
うん、
はい、
宣伝部長、
はい、宣伝部長
シハンさん、
はい、あ、全部言ってくれた、
うん、
シハンさんからいただいた、シハンさん手作りのトマトなんです。
手作りなんですね。
なんで、あ、ハロウィンでもらったんですか。
そうなんですよ、内緒ですよ。
なるほど、
あれですね、ちぱみさん、今もしかしてですけど、シハンさんに気遣ってここでちょっと宣伝しておいて、シハンさんに恩返ししようと思ってると思いますけど、完全にカットします。
え、
せーの、3